満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は吉和で冠いちごを作っている吉和ラフレーズの栗田さん、川崎さんです。
今日は吉和にお伺いをしております。株式会社アグリド、はい、そして吉和ラフレーズ代表の栗田直樹さん、そしてこの度冠いちごを作られています生産担当の川崎隆博さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、はい、廿日市初の快挙ということで、全国ナンバーワンの夏いちごがここ廿日市に誕生しました。第1回全国夏いちご選手権最高金賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう8月の終わりにですね、廿日市市長のもとへ表敬訪問されて記者発表されました。テレビ局や新聞、各メディアが何社も来られていて、もうバシャバシャと写真とかカメラを回されていました、栗田さん、あの時のことを振り返っていかがでしょうか。
でもそうですね、やっぱり多くの、メディアの方にが来られて、ちょっとでも注目してもらえるとはもう本当思ってなかったんで、すごい、嬉しかったのと、ちょっとまあ緊張しました、ね。
まあ、この第1回全国夏いちご選手権なんですけれども、まあ、7月の終わりに、開催をされて、全国から28商品集まってきて、そして吉和ラフレーズさんのブランドいちごでもあります冠いちごを応募されて、見事最高金賞ということなんですけれども、この第1回全国夏いちご選手権初めてだったんですね、
はい。まあ、その全国でも夏いちごっていう選手権コンテストみたいなのが初めてあって、まあ僕らもまさかね、まあ金賞取れると思ってもなく、まあ参加して、はい、入賞したらラッキーかなと思ってたぐらいなんですけどね。
はい。もうね、この選手権は一般社団法人日本野菜ソムリエ協会さんが、まあ、主催をされていて、で野菜ソムリエ資格保持者の方が、まあ、審査をされて、商品情報非公開での食味評価ですかね。
そうですね。
すみません、これ応募されるときはもちろんこう物もお送りしたりとか、はい、でなんかこう書類にも書いて応募するんですか。
はい、そうですね。そうですね。
事前に準備するものとか結構あったりする
んですか。いえ、特にないです、はい。その品種とか、うん、その特徴とか PR したいこととかを、まあ、書いて送る、まあ、何個送ってくださいっていうのがあったんで、はい、ちょっと送りましたけど。
いきなりこう電話がかかってくるものなんですか。日本野菜ソムリエ協会ですけどって言って。
あ、いえいえ、はい、たまたま、まあ、もう一人僕のスタッフがいるんですけど、はい、スタッフから連絡かかってきて、はい、ちょ最高金賞取っとる嘘つけって言って、はい、嘘、よく見てみろと、
はい、
そしたら、いや取っとるよってなって、ってなりましたね。
すごいですね、びっくりされたんじゃないです
か、
はい、で、まあ、で先日のその市長表敬訪問で、いろんなテレビニュース新聞出ました。あれからもうさらに忙しさが増してるんじゃないですか。
そうですね、やっぱりその賞を取ったのが、まあ、本当に嬉しくて、まあ、でもただ本当に満足して、ゴールして満足しているというよりは、これをもっと廿日市というか注目し、でここでね、ともし病気すぐ消えないように、はい、うんうん、吉和、佐伯吉和に、ね、目が向いてくれるように、どんな手を使ってまだまだ注目をし続けていこうと思うと、ちょっとなかなかプレッシャーだったり、うん、まだまだやることが見えてきたんで、うんうん、もう全然もう うかうか喜んでる場合じゃないっていう感じです。
なるほど、ね、
まだこれからだなっていう感じです。
いや本当ね、栗田さんお会いしたらいつもね、こう気合だったり、なんか覇気をねこう感じる、本当にね情熱をね持った方だと思うんですけれども、まあ夏いちごね、その冠いちごのことをちょっとね、後ほどもちょっと紹介していこうと思いますけれども、はい、一番最初に株式会社アグリードさんというね、はい、紹介させていただきました、はい。まあ吉和ラフレーさんを経営されていたり、あと農機グランドアグリアさんも経営をされてらっしゃる、
ね。そうですね、旭田区の白木にあります農機グランドアグリア、中古農機具を扱っておりまして、まあ、なかなかそういったお店っていうのもちょっと少ないというか、
はい、はい、はい、まあ、今もね、はい、農業もすごく活発だと思いますし、 こちらの方も結構お忙しいじゃないですか。
そうですね、 僕の会社アグリード自体がですね、やっぱ農業地域を農業で盛り上げていきたいっていう、その一つの助けになりたいっていう会社に なるので、いちごだったり農機具だったりいろんなことをして地域に貢献していきたいなと思います。
このアグリアさんはできてどのぐらい経つんですか。
アグリアはもう会社ができても来年で9年ですね今。
あ、そうなんですね、はい、広島市の北部の方だったり、まあ、さらに北の方だったり、もちろんこの廿日市も含めて農家さんいろいろお取引だったりとか、
ね、
はい、お問い合わせがあったりとかするということなんですね、はい、そうですね、はい、で吉原フレーさんも立ち上げられたのはいつぐらい。
まあ、4年前ですか、
ね、はい、これはもう主にイチゴっていう、ね、感じですよね。
そうですね、イチゴ、まあいちごというより吉原の自然の特徴を生かした農業がしたいということで、まあ、それがいちごだったっていうだけで、まずは吉原の自然環境が武器だと思ってたんで、それを、ね、証明体現できるのが、まあ、夏いちごだったと思ってたんで、まあ、それがねちょっと認めてもらったっていうことです、本当にほっとしておりますし嬉しかったですね、
まあ、吉原に来られたらですね、吉原ふれあい交流センターのところで、赤いね可愛いあのキッチンカーを見かけて、いちごのスムージーをね飲まれた方もいらっしゃるかと思いますし、まあ、いろんなイベントでもですね、あの非常にこう目立つキッチンカーなんじゃないかなというふうに思いますけれども、吉はラフレーズさんの、これラフレーズってどういう意味ですか。
はい、ラフレーズって、フレーズっていうのがフランス語でいちごっていう意味で、
あ、
まあ、ううラがなんていうんですかね、何しって言うんだろう、あみたいな、ザ、ザじゃないの、あとか、
うん、あ、そういうことなんですね、
あみたいな、
はい、で吉原フレーさんのブランドのいちごが、まあ、冠いちごということで、はい、あの普通、まあ、いちごって聞いたら冬ぐらいからゴールデンウィーク過ぎて5月6月っていうイメージがどうしてもこうあるんですけれども、はい、
そうですね、
夏いちごっていうのはまたちょっと季節はさっきのとは違うんですね。
まあまあもう本当に真逆といいますか、うん、
はい、
けど皆さんの食、ね、あのが食べてるケーキとかにはいちご乗ってますんで、それがやっぱり海、はい、国産よりも海外産の方が多いっていうのが現状なんですけど、
はい、
なかなか国産で夏いちごを作れる場所って限られてるんで、涼しいところじゃないとできないんで。
あ、そうなんですね、
はい、それがまあ吉野の武器だと僕は思ってやってますんで、
夏いちごの時期は大体、
まあ、収穫時期というと6月ぐらいから、うん、まあ、まあ伸ばせば冬までは12月ぐらいまではいけますけど、
ね、あ、そうなんですね、はい、今日まだねあの9月入ったばっかりですけれども、まだまだこれからといった感じなんですね。
そうですね、まだまだ今からです、ね、
はい、まさに今吉和の、もう冠いちごを育てているところで今収録をさせていただいておりますけれども、非常にこう広いところに大きなビニールハウスが5棟あります。でそこで育てていらっしゃる、まあ、生産担当の川崎さん、
はい、
はい、先日も基調表敬訪問の時もねいらっしゃっていました、はい、そして今私もね着いた時も作業をね、
はい、
されていて、今もこうすごく日焼けをされていらっしゃいます。はい、
自分です。
そうですね、非常にたくましい感じです。
ね、
はい、まあ、まずはね川崎さんにも本当におめでとうございます。素晴らしい。はい、
はい、そうですね、はい、本当初め最高金賞を獲得できたって言っても本当はあんまり実感がそこまで、うん、なかったですし、私自身も今夏いちごを生産するのに3年目ということで、まあ、とにかくもう毎日必死というか、とにかくいちごを作らないとって思いでやってたんですけど、まさかこのタイミングで、うん、あの最高金賞が取れたってのはすごく嬉しいですけど、うん、まあ、やっぱり先ほど社長が言われたように、うん、全然この今ゴール地点じゃなくて本当通過点に過ぎなくて、私の中でもまだまだたくさんの課題がありまして、やっぱりその美味しいイチゴを作るっていう風になるとやっぱり量がなかなか作れないっていうデメリットもあるんですけれども、やっぱりここでせっかく注目されたんであれば、やっぱりたくさんの方にやはりあのこの味を感じていただきたいっていう風に思うんであれば、やっぱりまだまだこれから生産量をやっぱ増やしていかないといけない、増やそうと思うとやはりそれだけ手もかかってきますしっていうのを、そこをどういうふうにやっていくかっていうのはこれからの大きな課題であって、まだまだ本当自分もまだまだ勉強していかないといけないので、まだ本当納得できてないというか、
うん、
はい、そんな感じ、うん、形ですね。
非常に頼りになりますね栗田さん。
そうですね、
はい、
任せっきりで、
はい、まあでも3年目って今おっしゃいましたけれども、いろいろこう学びながら、最初はでもね手探り状態で始められたっていうことですか。
そうです、今も正直すごく手探り状態、はい、まだまだその、うん、まあ、本当前職全く違うことをしてたので、
はい、
この本当にいちごっていうよりもやっぱ野菜っていうのはやっぱり化け学なんだなっていうのを考えた時に、まだまだその 勉強しないといけないことがたくさんありますし、やっぱり他の方に聞いたとしてもやっぱその土地では通用しても、うん、別の土地ではやはりその環境が自然環境が違うんでやはり通用しなかったりとかいうこともあるので、本当模索しながらこの冠高原で、ベストなあのいちご栽培ができるようにっていうのを今、まあ、自分で模索中というか、
うん、
はい、いうような状態です。
はいはい、まあ、まさにね夏いちご今収穫の真っ只中でもありますけれども、年間のスケジュールちょっと教えていただきたいなと思います。これがまあ12月頃まで続いて、はい、年明けますとどうなるんですか。
そうです、もうほんと年明けるとほんと次の準備っていうことで、はい、基本的に1月から3月っていうのはやっぱあの土壌消毒をしないといけないので、はい、冬いちごだとなかなかその土の病気っていうのはその温度帯が低いんであの出にくいのが、うん、あの夏のいちごっていうふうになるとその土の病気っていうのが温度が高いので非常に出やす
い
っていうところがあるの で、
は
い、で1月から3月があの土壌消毒に向けた期間 で3月から今度は、植え付ける定植する準備を行って、うん、4月に定植して6月の頭に、まあ、ようやく収穫できてっていうのでもう日々も管理管理管理収穫して管理っていうような流れにな
ってます。
はい、
まあ、冠いちごでこれね冠山のふもとにありまして非常にこう冬は寒いところでもあります、はい、今シーズン雪も非常にこう降ったと思うんですけれども、はい、まあ、このビニールハウスの上にねこう雪が積もったり、はい、でも中は一定の温度に保たれているっていうことですか。
基本的に中はもうその時期にはもうあのいちごの
発芽
はもうないので、もう消毒もうビニール巻いて消毒するんですけど、はいはい、逆に雪が降るとハウスのかあの雪が降ると、まあ、横にずれ落ちるんですけど、
はい、
ずれ落ちた雪を解けないと除雪しないといけないっていう、
それも大変
ですね。それも、はい、そう
です。冬は冬で
冬は冬で、はい、大変です
ね。で、まあ、その苗を植えてそのまあ、だんだんこう気温も上がってくると思うんですけれども、はい、まあ、今ね9月ですけれども非常にこう涼しさをねちょっと感じるわけですけれども、
はい、
中はこう一定の温度に保たれているんですかね。
そうですね、まあ、今年はハウスの上に遮光塗料を塗ったりとか、はい、あと中にはあの遮光カーテンのような、はい、うん、ものをこうやってなるべくハウス内の温度を30以下にこう保とうというような、うん、はい、努力はしてるんですけれども、やはりこう例年だんだん温度が上がっているので、
うん、
なかなかそこの温度帯っていうのが、はい、上がっているので非常にちょっと難しい状態にはなってるかなと、
うん、はい、まあ、今回まあ最高金賞ということでやっぱり味もね認められているということなんですけれども、はい、やっぱりその糖度が高い甘みがすごいっていうことだと思うんですけれども、はい、その夏いちご冠いちごのその糖度甘み美味しさっていうのはさっき栗田さんもおっしゃられたと思うんです。どのあたりから来るもんだと思いますか。
一番はやはりこの冠高原 の、 あの自然環境、
うん、
まあ、寒暖差がまず第一に来ますので、このやっぱり夏でも朝方はもう20度切るような、
うん、
はい、でまあ、日中がまあ32、3度ぐらいまで、10度以上の寒暖差っていうのがやっぱり一番なのかなっていうところと、あとやはりこの冠高原、冠から流れている水、あの太田川の源流になるんですけれども、やっぱり水の純度がかなり高いっていうところがかなりあのこの2点かなっていうところですね、うん、はい、
まさにね先ほど栗田さんもおっしゃいました、吉はラフレーズザイチゴ、ここにしかないイチゴっていうのはこのねネーミングからも現れているわけですね。
そうですね、
はあ、はい、素晴らしいですもんね。で先ほどあの川崎さん除雪作業もすごい大変っておっしゃいました。で先ほど着いた時もその外にやって
葉っぱですね、
はい、外にやってました
、はい、
大変なこともたくさんあるんじゃないですか。
そうですね、今この度、まあ、表彰されたイチゴっていうのは、うん、成長の展開がすごく早いので、うん、もうあの一生懸命手入れしても1週間後ぐらいにはほとんどもう元通りになるぐらい葉っぱが増えたりとか花がいっぱい増えたりとか、あとランナーって言ってこうつるみたいなのが伸びてそこからこうまた苗ができていくようなものが出てくるんですけれども、
うん、
はい、それをとにかく手入れしていかないと本当1週間後には元に戻ってしまう、うん、で特にあのうちのやっぱこだわりっていうのがあの1つの花に出て10から15ぐらい花が咲くんです、
うんうん、
あの分裂していってそれを3つに凝縮しても適化、
はい、
はい、まあ、引いてもう3つにその味をこう収縮するような形の作法をやってるので、それをやっぱり やっていくっていう風になると成長が展開して早くなってくると逆に実がたくさんできすぎてしまう。でもできてもあんまり美味しくないですし、それをこう美味しいイチゴを作るための作業を日々やってるので、それがやっぱり熱くなるとなればなるほどその展開が早くなっていくので、なかなかその作業が追いつかない状態っていうのが、はい、そこがネックなんですけど、でも少しでもあの皆さんに美味しいイチゴを食べてもらいたいと思って、はい、そこはちょっとこだわってやっております。
川崎さんの中でこう日々あの工夫されていることとかってのはありますか？
工夫ですか、うん、工夫というよりもやっぱりどうしてもずっと朝から夕方までずっと同じ作業をしているので、うん、気持ち的にも結構同じ作業をずっとやってると、うん、やっぱり気持ちがちょっとこうどう言ったらいいんですかね、折れてしまうというか、うん、それをどうやったらこうあの作業効率を自分の中で高めるために、うんうん、まあまあたまに音楽を聴いてみたりとか、はい、まあ、自分の中で今日はここまで作業をやろうって言ったらそこまで絶対やりきるであったりとか、まあ、そういう形で、まあ、工夫にはちょっとならないと思うんですけれども、はい、
コツコツとね、
まあ、地道に、うん、あの決めたことをきっちりやるっていうところですね。
しかもこのビニールハウスまためちゃくちゃでかいですよね。それが 5棟あって、
そうですね、
縦の長さ大体
50メートル、
50メートル
あって、はい、棚の長さが48メートル、
はいはいはい、で中にはこう何レーン何列ぐらいこう3列
あのこっちであの向こうの奥が今 4列、はい、48メーターが4列があるんで、はい、
それを、まあ、もちろん栗田さんもね作業されることもあるでしょうし、まあ、もちろん川崎さんがほとんど、
でちなみに今4棟あるんですけど、
はい、
2棟は今でき新築来年のために作った棟なんで、
あ
2棟なんですよ今実際
今稼働してるの2棟ですね、はいはいはい、じゃあ来年以降もさらにお忙しくなりますねこれ。
そうですね、はい、もう寝る暇もないじゃないです
ねえ、いや本当に今後も非常にますますあの楽しみなんですけれども、これが50m、
ね、そうですね、
で幅が
幅
6メーター、
はい、
で 1,2,3,4 レーンあります。で、あ、冠いちごがたくさんなっていますね。あの青いのももちろんあれば真っ赤なのもあれば日本一のいちごが、
いちごを今 3つに選定するっていうのがここからこうやって分かれていくんですけど、
はい、
いちごが
それを積むんですね、
こういう風な形で、
はい、
こう1番始めのと2番3番でこういう風に分かれていくんですよ、
はい、
これを全部手で一個一個こうやって
一個にする
で3つこの1つのこのつるから3つだけに、これが10ぐらいに増えていくんですけど、
はいはいはい、
これを3つに
3つにする、
はい、これとか多分まだ甘みはあるような
ほんまめちゃくちゃ美味しい、あ、はい、ずっとその甘さもこうね残ると言いますか、
はい、
うん、甘さと酸味がこう調和が保たれているというか、
は
い、
そうですね、まあ、これが本当11月の終わりから12月が抜群です、ね、もっと食感が もっと硬くなってもう抜群です、
ますます楽しみになりました、
はいはい、
ありがとうございます、はい、でね栗田さんの元へもそのやっぱり記者発表以降電話がじゃんじゃん多分かかってくるんじゃないかなと思いますけれども、今そのね日本一のいちごを求めて、はい、まあ吉和ふれあい交流センターの隣の中沢商店さんでね、はい、売られているというふうに聞きました。今はそこのみと。
そうなんです、はい、今はそこのみと、まあ、キッチンカーなんですけど、うん、まあ、今後はですね、EC サイトネットで注文して郵送できるとか、もちろんまああとにかまあまあ、うん、販売をねちょっと今年来せっかく賞をいただいて、うん、お客さんがね吉田に来てからないのっていう声がものすごい多いんで、そこはなんとかねお客さんにまた、まあ、川崎くんが、まあ、寝れないかもしれないけどちょっとしっかりお客さんに届けて行きたいなと思っております。
はい、でまたゆくゆくはカフェも出店しようかなというふうに、
はいはい、やっぱり先ほど、まあ、川崎が言ったように、はい、そうやって身を絞って酸味、はい、適化してやるのって量は取れないけど味がちょっと美味しくなるっていう、それ何のためにやってるかというと吉原に人を 呼び込みたい、ああ吉原に来てイチゴ食べてもらいたいって思いでやってるんで、まあ、カフェだったりキッチンか、あと、まあ、直売所とか、まあ、ちょっといろいろ早く充実させたいなと思っております。
じゃあもう今から本当にワクワクしますね。
そうですね、もうやる準備戦闘意見ことがいっぱいあるんですけど、本当カフェなんかは本当あっと驚くような、ここでしか食べれないイチゴのスイーツを盛りだくさんのカフェにしたいなと思って。
もうね、イチゴのスムージー、そしてその冠イチゴを食べて飲んでいただくだけじゃなくて、実際に皆さんが吉原に来てほしいという考えを持って、うんね、いろいろね、今の普段、活動をされていらっしゃいます。まあ、今ねまさにあの育てていますけども、まあ、ここの農場に来られても多分その販売はできないんですよ ね。
ここはそうですね、こちらは
そうですね、
そうですね、やっぱり、まあ、そこはちゃんとしっかり皆さんにどこに行ったら買えるのかっていうのをしっかりもう示させてもらいますんで、はい、
多分中澤さんに置いたら多分すぐに売り切れてしまうかもしれません。
そうですね。
でも今から実は10月11月12月の方がまた多く取れる時期ってこの前おっしゃってましたね。
そうですね、身も大きくなりますし、はい、ちなみに味もその僕たちがこの間金賞取った時期よりもさらに味が美味しくなってるんで、秋とか冬前は本当美味しくなるんで、
はい、
まあ、それは実は結構夏いちごっていうね、夏っていうイメージが、
はい、
イメージというかねあると思うんですけど、実は秋口とか、冬の手前ぐらいがめちゃくちゃ美味しい
なるんですね。ますます楽しみです。はい、ではズバリですね、お二人にお伺いしたいなと思います。いちご農家の魅力について、まずは川崎さん。
そうですね、魅力はまあ本当正直、
はい、
野菜の中で一番、
はい、
手間がかかるものだとは思うんですけど、やっぱりその中でやっぱり自分が頑張ったら頑張った分いいイチゴができますし、うん、まあ、正直サボればサボった分、まあ、やっぱり変なイチゴができますし、やっぱりそれがあのすごく表現表にすぐ出やすい、
うん、
あの周期が早いんで、
はい、
あの次実ができて次のまた実ができる周期が早いので、
はい、
でそれが本当あの頑張った分がすぐ現れる、でやっぱりその食べてもらった時の美味しいっていう言葉が本当にやりがいになるっていうところです
ね。先日も松本市長もすごく美味しいってね、
はい、
喜んでいらっしゃいましたもんね、
はい、
はい、ぜひね皆さんも食べていただきたいなと思います。はい、栗田さんとってのいちご農家さんの魅力とはどんなことでしょうか。
そうですね、いちごは子供ね、ちっちゃい子供さんから年配の方までみんな好きだと思うんで、うん、一番はやっぱり集客というか人がね、
はい、
人を呼び込むことができるというものが特徴があると思いますので、やり方によってはすごい本当農家の、ね、枠を超えたような、うん、本当に集客できるものになると僕は思ってますんで、まあ、それをまさにこの吉原で体現したいなと思っております。
わかりました。そしてもう一つ、今ね吉原のこの冠いちごだけじゃなくて再起吉原で皆さんでこういちご農家さんあの一緒になってやってるプロジェクトがありまして、まさにいちごキングダムプロジェクトということで、
はいはい、
このことにちょっと栗田さんお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、まあ、いちごキングダムプロジェクトということで、はいはい、あの20日市佐伯地区と吉和で、20日市っていちご農家が結構いるんですよね、
うん、
でその中でも僕たち仲間といいますかね、若い農家が3社で、
はい、
多分ね言ったら多分もうあの皆さんもすぐあそこでしょって多分分かると思うんですけど、
はいはい、
まあタラ農園さんとワイワイファームさん、
そうですね、
はい、
まあ、以前もこの番組でもあの、取材にお伺いしたことのあるところですけれども、はい、
そうですね、
はい、
まあ、ここでやっぱみんなで、ね、切磋琢磨しながらね、うん、20日市をいちご、もう冬のいちごもあるし、
うん、
まあ、吉原に行けば夏いちごある、一年中いちごが楽しめる町になったらいいなという思いでどんどん PR していきたいなと。
素晴らしいですね。はい、このねいちごキングダムプロジェクトのこの前もあのギフトセットのような感じでいちごだけじゃなくて、はい、いちご酢にしたりとか、はいはい、いちごのそのスイーツだったりとかですね、はい、それをねギフト形式にしてお送りするっていうのもいいです
ね。いちご酢とかめちゃくちゃ売れてるらしい。
ああ、
もう海外進出とかもするらしいんで、
素晴らしいです、
素晴らしいですよ本当、
ますます、ね、楽しみですね、はい、でまあ先ほど栗田さんおっしゃったようにそのとね、まあ、今回そのいちごキングダムプロジェクト、はい、で佐伯でもね他にもいちごを育てていらっしゃる農家さんたくさんいらっしゃいますし、 あとまあ廿日市号、ヘラ1号 ね、
そうですね、
あの昔から有名ですし、はい、これ廿日市ってもういちごの町と言ってもいいぐらいな、はい、そんな感じ
ですか、ね、いや本当そうなんです、はい、で僕らやっぱり僕らの方からしっかりそういう PR をしていき た、うん、行きたいな、その発信していきたいって先頭立って発信していきたいって思うのがいちごキングダムで、まあほ、ね、他のいろんな農家さんが本当最終的にはねこうまとまって廿日市みんなでこもり上げれるような状況になるのが本当僕理想的なんで、まだ吉和っていうのがね夏いちごと苗も作れるところなんで、またそれが一つのね廿日市の新しい品種なんかできたら一番いいなと思ってますんで、ちょっとお願いします。農林水産課さん
です。わかりました。はい。ますますそのね冠いちごを食べたくなりますし、はい、もちろん他のいちごもね食べたくなりました、はい。はい。それでは最後にですね、川崎さんに聞きます。
カラオケで歌う曲です
か。はい。リクエスト曲をお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい。自分がまあよくカラオケとかでこうまあ盛り上がるかなって思う曲は、ザ・パンプのイフでお願いします。
盛り上がりますね。
はい、あの踊ったりとか、はい、しながら歌います。
いちごを作りながらこの曲は、
まあ、ちょっと難しいかなと思いますけど、
でもリクエストということで、はい、この曲をお届けします。ありがとうございます。
はい、お願いします。ありがとうございます。
吉原フレーズの栗田さんと川崎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。